ふるさとの風。
こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。6月29日、日米豪 EU の共催により、拉致問題に関するオンライン国連シンポジウムが開催されました。本シンポジウムにおいて、特定失踪者ご家族の上村照光さん、光子さんは次の通り発言しました。
はじめまして、私は大阪府堺市三原から来ました、上村瑠美の母です。今日は拉致問題国連シンポジウムに参加させていただきましてありがとうございます。皆さんには父、母、兄弟がおられ、毎日が当たり前のように過ぎていると思います。私たちの日常が27年前突然変わってしまいました。阪神淡路大震災、そしてサリン事件のあった年でした。1995年、平成7年3月26日、娘はいなくなりました。娘は20歳過ぎていましたから、家出人捜索願いで受理されています。次の日から近隣の方々、友達、親戚などで探しますが、見つけることができませんでした。2年が過ぎた頃、特定失踪者調査会のあることを知り、お世話になり今に至っています。2002年、平成9年、元小泉総理の訪朝で北朝鮮に拉致されていた5名の方が帰国されましたが、北朝鮮に取り残された人々はどんな気持ちで見送ったのでしょう。次は自分が帰国できると思ったことでしょう。日本の国は19年間拉致された被害者を取り戻せないでいます。本気で取り戻す意思はあるのでしょうか。国認定の拉致被害者家族、未認定の特定失踪者家族、認定の有無にかかわらず、すべての拉致被害者の救出に結びつく行動を起こしてほしいと思います。1分1秒と時間が過ぎます。北朝鮮で待つ自由を奪われた被害者と、日本で待つ家族も年を重ねていきます。生きているうちに会いたいと思います。本日はありがとうございました。
上村瑠美の父です。本日はありがとうございます。娘は23歳の時にいなくなりました。その時から27年です。今は50歳になっているはずです。生きていれば、調査会の公開失踪者は270名です。政府の拉致の可能性を排除できない公開行方不明者合わせると550名になります。特定失踪者家族会は令和2年1月で68家族が入っております。それぞれの思いや叫びは、後ろのただいまも言えない、お帰りも言えないの本の中に本にしてあります。家族の帰りを長い間待ち続けた親兄弟も年齢を重ね、親が生きている方も少なくなっています。私のところはまだ27年しかなりませんが、40年50年の失踪者のところはすでに親は亡くなって、兄弟の方々が必死の思いで頑張っておられます。蓮池薫さんは、自分たちが帰れたのは北にいる多くの日本人が知っている、そして次は自分たちが帰れると希望を持っていると 各地の講演会で行っておられます。その多くの日本人は特定失踪者でしょう。多くの日本人が今のままでは帰れない、自分から北に行ったのではなく拉致され、世界に二つとない独裁国家で人権のかけらもない北朝鮮で死んでいくのでしょうか。何十人も。横田めぐみさん、田口八重子さんは氷山の一角でしかないはずです。特定失踪者家族には確たる証拠の薄い方、証拠のない方、もちろん拉致でない方もいるでしょうが、拉致の方も間違いなくおります。認定非認定という前に、今までと違った方向からも日本人として、人間として、どうして助け出すかを実行に移す時ではないでしょうか。せめてふるさと日本の土を一目見せてやれないのでしょうか。政府の皆さん、事務局の皆さん、ご苦労に感謝申し上げます。特定失踪者家族会副会長、上村照光、ありがとうございました。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、ふるさとの唱歌です。日本を離れて長い年月を北朝鮮の地で過ごす皆さんにとって懐かしい、ふるさと日本の唱歌をお届けします。それではお聞きください。
いつのことだか思い出してごらん。あんなこと、こんなことあったでしょう。夏のこと。
いかがでしたでしょうか。ふるさとの唱歌コーナーでした。次は今週の一曲です。今週は1972年のヒット曲、吉田拓郎で旅の宿をお届けします。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。吉田拓郎で旅の宿をお聞きいただきました。日本政府からご家族の声をお届けします。今日は拉致被害者曽我美代さんへのメッセージとして、美代さんのご長女曽我ひとみさんからのメッセージをお送りします。このメッセージは2020年11月に新潟で行われました忘れるな拉致県民集会において収録したものです。
北朝鮮ではこれから本当に寒い寒い冬がやってきます。今年の12月28日になると私の母も89歳になります。本当にもう90歳と言っていいだけの年です。若い時は本当に元気だった母ですが、もう89歳と聞くと本当に毎日が心配でなりません。日本であれば介護施設があり、そして周りで手助けをしてくれる、支援をしてくれる方々がたくさんいます。でも北朝鮮には多分いないと思います。90にもなった母が毎日毎日どうして暮らしているんだろうと思うだけで本当に切なくなります。だけど母には絶対に諦めてほしくないです。私たちがこうして全国の皆様方に訴え、一日も早いこの拉致問題解決のために一生懸命に活動をしていること、絶対に母に通じていると私は思います。だから母には絶対に諦めないでといつもいつも心の底から願っています。
ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我美代さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、 全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33-3581-6011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。
そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日5回お届けします。日本時間の夜10時30分夜11時30分からは周波数9705kHz など深夜1時からは9470kHz など深夜2時からは6110kHz 深夜3時からは5845kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日5回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9455kHz など夜12時、12時30分からは 9685kHz など深夜1時30分からは 6110kHz 深夜2時30分からは5845kHz で放送します。それではまたお会いしましょう。